それでは今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書5章33節から37節です。新約聖書8ページになります。ではお読みいたします。マタイの福音書5章33節から37節です。また昔の人々に対して偽って誓ってはならない。あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです、はい、以上のところから誓いの申請と題しまして、清岡先生から御言葉を取り次いでいただきます。
おはようございます、なんだか蒸し暑い中にあります。また本当に気温の変化も多くありますし、また暑くなることもあるようですけれども、本当に互いの冷静また健康のことも覚えながら日々を歩みたいとも思います。今日は、誓いということが語られております。まあ、私たちはいろんな折に誓いということをしておりますし、教会では誓約ということで誓いをしております。結婚式の誓約、あるいは役員や教師たちの任職の時の誓約、検事式の誓約、さまざまな誓約も教会においては行えております。私たちは軽々しく誓うということをですね、していないかと問われます。しかも果たすことを、誓いを果たすことをしないのに誓うということさえしてしまいがちなところもあります。そんな私たちへの戒めがキリストにより今日のところを語られております。少し長い箇所ですけれども、見てまいりたいと思います。まず一つは、旧約聖書におけるこの誓いということの教えがあります。この33節で、昔の人々に対して偽って誓ってはならない。あなた方が誓ったことを主に果たせと言われたのをあなた方は聞いていますとあります。実はこのままの言葉というのは旧約聖書にはなく、イエス・キリストはこの二つの箇所の言葉をまとめて語られたわけです。偽って誓ってはならないというこの言葉は旧約聖書のレビ記にあります。レビ記の19章で、あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない、そのようにしてあなたの神の名を汚してはならない、そこにおいては偽って誓ってはならないとありました。またこの三条説教の、あなたが誓ったことを主に果たせという言葉は旧約聖書の申命記の23章にある言葉です。そこではこうあります。あなたの神主に誓願するとき、それを遅れずに果たさなければならないとあります。イエス・キリストはこの誓いということについて旧約聖書に語られたこの二つを取り出し、そして、人々に語られたということでした。まず偽って誓ってはならないとあります。 アダム以来、罪の中にある私たちには偽るということが多くありました。互いの約束やあるいは語ることが本当かどうかということも時にはあります。そして誓いにおいて偽りがやはり起こってもいました。偽りの誓いがなされた。それは別にユダヤだけではなく私たちの周りにおいても多くあるかと思います。昔ある大きな事件が日本においてもありましたけれども、そこでは関係者が証人として出頭を求められました。そのところで証人はですね、良心に従って真実を述べるという宣誓誓いをしなければなりませんでした。良心に従って真実を述べる、日本では古くは明治の23年の刑事訴訟法の中において以来ですね、法的な宣誓の誓いの原型となったのはやはりこのキリスト教会の影響、性質のものであると言われます。そして法廷において誓いがなされます。ですがそこにはこの神ということがない中で、日本においてはそこで良心に従ってとしか言えなかったわけですね。そして誓いというものの神聖なものにもかかわらず、そのところにおいてはやはり偽りが入り込むこともありました。人の心は多くのものよりも偽るものだとありますけれども、そういったところもありました。イエス・キリストは人々に偽って誓ってはいけないと言われました。そしてさらに言われたのは、あなたが誓ったことを主に果たしなさいと言われました。ユダヤの教師たちは真実を語ることをですね、最高の義務としていました。そして世界は三つの上に安定を保っているというわけです。それは正義と真実と平和である。約束を破る者は偶像礼拝者と同じように罪深い、これが当時の人々の中にありました。ですが現実には嘘があり、やはり偽りがありました。だからこそ誓いを破ることなく誓いは果たせと言われたわけです。そしてその誓いを破る者は神が裁きをもって望むと言いました。こうして旧約聖書に命じられたことは、偽って誓ってはいけない、誓ったならば必ずそれを果たしなさいということ、これが旧約聖書ではっきりと語られていました。次にはこの当時の律法学者パリサイ人という宗教家たちの教えがありました。じゃあ当時の宗教的な指導者である律法学者であるパリサイ人たちはこのことについてはどのように教えていたんだろうか。そうなりますと逃げ道がありました。すなわち神の名前を指して、神様の名前を用いて誓いながらその誓いを果たさないとしたら、それは偽りの誓いであり、そして神に裁かれる。けれどもじゃあ神の名前を出して誓わなければいいじゃないか、神様の名前を用いて誓いをしなければいいじゃないかということを考えるわけですね。神の名前を出して誓った誓いでなければ万が一にそれを破っても偽りの誓いとはならないだろう。神の名前をですね、出しての誓いは神聖なものであり絶対に守らなければならない。けれどその他の名前を出して用いた誓いならばその限りではないというところがあったわけです。そして実にいろいろなものを指して誓いました。例えば天を指して誓う、あるいは大地を指して誓う、また神の都エルサレムを指して誓う、 また時には自分の頭を刺して誓う、神殿を刺して誓う、祭壇を刺して誓う、まあ本当にさまざまないろんなものにかけてですね、いろんなものを用いて誓うというわけですね。神にかけて誓うということではなくですね、じゃあ私は天を刺して誓う、大地を刺して誓う、いやエルサレムを刺して誓う、いろんなことを言うわけです。こうして彼らは直接に神の名前を出して誓わない限りは、その誓いは万が一破られたとしても裁かれることはないとしたわけです。でも破っても良い誓いということはおかしなことですし、またそのように神の名前を出しての誓いでなければ破られるかもしれないと考えるのも、まあ、おかしなことでもあるわけですね。ですからこの5章の34節36節までで、天にかけて誓ってはいけません、そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません、そこは神の足台だからです。エルサレムをかけて誓ってもいけません、そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません、あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから、と言われました。まあ、こうして当時の人々の都合の良い誓いについてのこの理解のために、誓いはその神聖さを失い安っぽくなり、誓いがそんな誓いが氾濫したわけです。まあ、そのようなことは当時だけではなく今日もやはりあるかと思います。誓いの神聖さを失われて誓いを破ることも平気でなされる。後にイエス・キリストはそのことについてですね、さらに語ったこともありましたけれども、本当に当時も誓いがいい加減で破られる、そんなことがしばしばあったからこそこのように厳しく言われたわけです。マタイの福音書の、そうですね、開いてみたいと思いますが、23章のところを少し見たいと思います。マタイの福音書の23章の16節から少し長いんですが22節までお読みします。新約聖書の48ページです。マタイの福音書23章16節からお読みします。災いだ、目の見えない案内人たち、お前たちは言っている、誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない、しかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。愚かで目の見えない者たち、黄金とその黄金を聖なるものにするのは神殿とどちらが重要なのか。またお前たちは言っている、誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もない、しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。目の見えない者たち、捧げ物とその捧げ物を聖なるものにする祭壇とどちらが重要なのか。祭壇にかけて誓う者は祭壇とその上にあるすべてのものにかけて誓っているのだ。また神殿にかけて誓う者は神殿とそこに住まわれる方にかけて誓っているのだ。天にかけて誓う者は神の御座とそこに座しておられる方にかけて誓っているのだとあります。神殿にかけての誓いも祭壇にかけての誓いも天にかけての誓いも、それは神にかけての誓いであり果たさなければならない誓いであるということをかつてキリストはこのところで語ったわけですね。まあ、ですが当時の人々は都合の良いような誓いについての理解をしていたというところがありました。それでは最後にはこの誓いについてのキリストの教えはどうなのか、イエス・キリストはどのように教えられたのかということでした。これは先ほどの5章の34節から36節にもありました。もう一度読みしますが、しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません、天にかけて誓ってはいけません、そこは神の御座だからです、地にかけて誓ってもいけません、 そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。あなた方が言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのですとあります。このところからいつか見てまいりますが、一つは誓ってはいけませんとあります。誓ってはならない。この言葉はじゃあ何を言いたいのかとなります。どのように受け取ればよいのかとなってしまいます。宗教改革の時代のアナバプテストと呼ばれるグループの人々や、あるいはクエーカーと呼ばれる人々は、この聖書の言葉に強い思いをですね、持ちました。そしてこの言葉はあらゆる形の、そしていついかなる時にも誓うということ、制約を禁止していると考えました。絶対的な命令であるとしました。そして彼らは法廷での宣誓、法廷で宣誓することも、まあ、拒否していたわけですね。ですがこのキリストの言葉は法廷での宣誓さえも禁止するものなんだろうかとあります。そうではないわけですね。イエス・キリストは先も言われましたが、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現しますと言いました。ですからイエス・キリストは旧約聖書の言葉を決して否定したりはしていないわけです。誓いにおいてもそうでした。旧約聖書は誓いをしてはならないと言ってはいないわけです。イエス・キリストが退けられたのは旧約聖書の語ることではなく、律法学者やパリサイ人たちが勝手な教えをしていた、そのような誓いを厳しく責めたわけです。事実旧約聖書でも厳粛で真実の誓いをして、神もそれを受け入れておられます。アブラハムも、またヤコブもヨセフもモーセもダビデも、それぞれ神の前に誓いをなし、その誓いが受け入れられています。ですからキリストが決して誓ってはいけませんという言葉は、誓いということを否定しているものではなかったわけですね。そしてキリストはこのマタイの五章にありますように、天にかけても誓ってはいけません。神の御座についても足座についてもとありますけれども、キリストが誓ってはならないと言われたのは、神の名で誓ったものでなければ守る義務はなく、破っても裁きはないという考えの、そのような誓いについて誓うなと言われたわけですね。さまざまないろんなものにかけて誓った。そんな誓いはするな、ということを言われたわけです。神の名前を出さずに、天や地やエルサレムや自分の頭を刺して軽々しく誓い、それを破る人々の誓いに対しては誓うなと言われたわけですね。天にかけて誓うなら神と関係ないと考えるかもしれませんが、そうではない。天は神の御座である。地は、この大地は神と関係ないというかもしれないが、そうではない。この大地は神の足台である。エルサレムは神の都である。自分の頭は関係ないというかもしれないが、そうではない。自分の頭にかけて誓うということは、自分の命にかけて誓うということであるというわけです。ですからいずれもそれは神に誓うことであるわけです。どんなに言い逃れをしても、それは神にかけて誓うことであり、神聖なものである。ですから神の名を出して誓っていないから破ってもいい、そんな誓いはするなということでした。そして次には、はいははい、いいえはいいえというようにしなさいとあります。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは 悪いものから出ているのですとあります。新約聖書のヤコブ書にもこうあります。私の兄弟たち、誓うことはやめなさい。天にかけても地にかけても他の何にかけても誓ってはいけません。そこにおいてもですね、この天にかけて地にかけてあるいは何々にかけてという、そんな誓いはするなとありました。そしてヤコブはさらに、あなた方のはいははい、いいえはいいで、いいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはありませんとありました。これは先にも触れましたが、誓うということを否定してはいません。それは軽々しくむやみに誓いの言葉を出して誓うことを戒めています。私たちは誓う必要もない時にさえですね、誓うという言葉を出していかにも自分の語ることが真実であるかのように見せようとすることもあります。時には自分の言葉をですね、ごまかすためにさえ簡単に誓うという言葉を用いたりもします。でも誓うということは神にかけて誓うことである。軽々しく、あるいは自分の言葉をごまかすために誓ってはならないということでした。そして自分の語るところ、その約束が真実であり、その言葉が真実であり、そして誠実に守ろうとするなら、誓いの言葉は必要ではない。単純に本当ならばはいと言い、違うならばいいえと言えばそれで十分だというわけです。むしろはいあるいはいいえで済むことにもかかわらずですね、いかにもこのということで誓うということは真実でなかったりすることになります。偽りを隠そうとしてあえて誓うという言葉を使うなら、そういうことはするな。はいははい、本当になったらはい、違うならばいいえと言えばそれでいいというわけですね。そしてその誓いの言葉すら、ある面必要のないような信仰者であるようにということも望まれています。わざわざ誓いという言葉を使わなくても、本当にそれが真実であることをですね、表すようなもの、そのような人であれということでした。昔の人ですが、イソクラテスという人はこんなふうなことを残しているわけですが、どんな誓いの言葉を聞くよりも、その人の人柄を見た方が確かだと言われる生活をしなさいというわけですね。どんな誓いの言葉を聞くよりも、その人の人柄を見た方が、ああ確かですと言われるような生活をしなさいとも言いました。あるいはこのクレメンスという人はですね、こんな言葉も残すわけです。クリスチャンの生活態度、また人格を見れば、誓約を取ることなど夢にも考えられないと言われるものになりなさいと勧めるわけですね。わざわざ誓いという言葉を、あるいは誓約を取らなくても、その人の生活態度、その人の人柄、人格を見れば、そんなものは必要ないと言われるようなクリスチャンであれとこう言われるわけです。その通りでもあるかと思います。ことさらの誓いの言葉はいらず、はいははい、いいえはいいで十分であり、そのような真実の生活をするようにと勧められています。まあ、こういったことから、誓いはどのような誓いであれ、神にかけての誓いであり、神聖なものであり、みだりに不必要に誓うものではないとあります。そしてまた、誓ったならば必ずそれを破ることなく果たしなさいということでした。聖書の中においても、神に誓願を立てるときにはそれを果たすことを遅らせてはならない、誓ったことは果たせと、この伝道者の書の五章にもあります。あるいはまた箴言の中においては、損になっても誓ったことは変えないようにともあります。一旦誓っても、損得勘定の中でこれは損だと思えば簡単に変えてしまう、そんなことのないようにということでした。イエス・キリストはこの誓うということについて語られましたけれども、私たちもそれぞれ誓いをなす、 制約をなすことがあると思いますが、本当にその時誓いがどういうものであるかをもう一度覚えておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、私たちは自分の偽りや、あるいは自分のいい加減さをごまかすために誓いの言葉を用いることがありますが、そういったものでないように、そのような誓いをすることのないように、そして素直にはいははい、いいえは言ってと言い、本当にその言葉が信頼されるようなクリスチャンであることができますよう導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。